私のまあ人生をつらつら振り返ってみてもですね、まあ自分が受験に成功したというか合格したとか、会社で順調になんか出世というよりかむしろなんか仕事が良くなってきたっていうことは、嬉しいことは嬉しいんですけど、嬉しさはですね、単に嬉しいってことないですね。階段を、ただ人生の階段というのを一つ一つ登ってるなという、まあなんていうか、単に毎日のことと同じですね。今日朝起きて何かしたりするのと同じでしたね。だけど私が一番やっぱり嬉しいのは、やっぱ私じゃない他人がですね、その喜んでくれたりな、喜んだりなんかした時の方が僕は嬉しかったですね。まあ例えば子供が、医者の国家試験合格したということですね。ああよかったと思いましたね。もしも親ですからね、もし失敗したらどうしようかなとか、まあ浪人になるのかなとかですね、まあこう心配しますよね。ですから本当に嬉しい。もう一個、まあ僕がパッと人生で思い出す嬉しさっていうと、私の文章がですね、本当に幸運なことに高等学校の国語の教科書に出たんですよ。その国語の教科書に出たっていうこと、ああそうか、僕の文章が出たんだな、そんなにいい文章だったかな、なんてそんなふうな感じはありますけども、嬉しさという点ではそれほど嬉しくないんですね。ところがその時に、ちょうど甥からね電話がかかってきたんですよ。その甥は本当にこう私の家にこう、まあ、しょっちゅう来てた、本当にまあ子供ってほどじゃないですけど、まあ、とにかく親戚がすぐ近くにいましたんでね。それでまあ家にいると親から何か言われると思うのかしれませんけどね、男の子ですから、まあ私のところはおじさんですからね、気楽ですから。それでよく来てた。その甥からね電話がかかってきて、おじさん教科書におじさんの文章出てたよっつって、これはやっぱり嬉しかったですね。まあだから人間っていうのはっていうか、これはまあ今からお話しするのは、動物も、動物はまさよりっていうんですけど、個人よりか群れなんですよ。これはですね、5億5000万年前に多細胞生物のできて、まあ人間でしたら60兆個ぐらいの細胞でできてると言われてるんですけども、実はこの私なら武田邦彦を作っている細胞一つ一つはですね、独立してるんですよね。これはだから我々に目に見えないから、まあ一つの細胞ごとに意見もないし何もないと思ってるけど、そうじゃないんだよ。手の細胞は手の細胞として一生懸命やってるし、足の細胞とか内臓の細胞はそれぞれ一生懸命やってるわけですからね。それぞれにいろいろうまくいかないことがあったりしてる中で、相協力して武田邦彦という個体を維持してるわけですね。これは個体というところで切れるかというと、そんなに切れないわけで、多細胞生物できた後のですね、生物の状態を見ますと、やっぱり多細胞生物ではうまくいかないと。多細胞生物が集まって群れを作って生活するということが基本になりましたね。まあ、その後もですね、そういう状態が続いておりまして、まあ多くの生物、ほとんど多くの生物が群れ、もしくは群れに近い形で、その一生を終わっております。人間もですね、もうどういうわけだか一人一人で生活すればいいんですよ、別にね。都市なんか作んなくなって一人一人が畑を持ってそして生活したらいいのに、群れを作るわけですね。もう群れを作る力ってすっごく強いんですよ、人間が群れを作る力ですね。まあ、時には地域で団結して戦ったり、まあ、国ごとにものすごく愛国心が高かったりするぐらいでですね、群れってのはものすごく強いんですね。まあ、これはまあ大体インドのお釈迦様ぐらいの時にはですね、どうしてそうかということもある程度分かってきた。しかしヨーロッパではですね、まあイエス様の誕生とその生涯がすごく衝撃的だったんで、まあ、その後ですね、ヨーロッパは15世紀、まあ、13世紀から15世紀ぐらいまで停滞したんですね、精神的に。訳が分かんなくなっちゃったんですよ。でその後今度は人間が頭脳でものを考えるようになってですね、ヨーロッパ近代、近世っていうのはですね、個人がなんか大切だと。やっぱり僕ね、文化系の人が多かったからだと思うんですよ、哲学者とかね。まあこういったのは文化系の人が怒っちゃうんですけども、そういうことじゃなくて、 生物の成り立ちとか人間と他の生物を比較したりすることが少なくて、まあ、自分の頭だけで考えたんでしょうね。だから個人が大切だ。まあ今でもちょっと少し血の巡りが悪いんじゃないかと思うんですが、リベラルの人とか左翼の人とかですね、野党の人は個人の大切、個人が大切だっつってんですけどね。だからなんか夫婦別姓とかなんかそういうことを言ってるんですけど、それは僕間違ってると思いますね。私たちはやっぱり集団の生物なんですよ。ですから例えば寿命をとって、寿命っていうのはものすごく重要なことなんですが、寿命っていうのはですね、自分が健康では寿命は長くないんです。ですから比較的自分本位っていうか個人が大切だと言って健康に注意しているような人っていうのはいつも怒りっぽくてイライラしてて短命なんですね。ところが周りから感謝されている人っていうのは長生きなんですよ。ですから生命力っていうのはですね、健康は基礎的にあるんですけど、健康よりかむしろっつった方がいいぐらいなんですが、周りからの感謝の気持ちが自分を生かす、それは当たり前で、寿命がなんで決まってんのか、なんで寿命があるのかっていうことを、僕は文化人なんかすぐ批判したくなるんですけども、たった一度の人生、そんなことないんですよ。人生っていうのはつながってるわけですね。我々の遺伝子っていうのはずっとつながってて、この遺伝子をつなげるということが、生物の最も重要な役割なんですよね。だから、子供のいない方っていうのは基本的にいないんですよ。もちろん結婚しなかったり、子供ができなかったりしたら子供がいないように見えるんですけど、それは見えるだけで、我々は集団で生活してますからね。それから面白いことに、近親者同士で結婚なんかするとちょっと性能の悪い子供ができてくるんですよ。これは何を言ってるかっていうと、我々は集団ですよっつってるわけですよ。できるだけ遠い人と結婚して遺伝子が混ざり合う、遺伝子が混ざり合わないといい子供ができない。遺伝子が混ざり合うということはどういうことかっていうと、日本人なんか全部親戚なんですよ。全部もう日本の一つの藩っていうかね、県っていうか、そういうとこは大体5、600年で一回混ざっちゃうんですね。ですから子供がいないように見えるだけでですね、実際は人間とか日本人という単位で、日本人が一人の人間と思ったらいいんですよ。そしたら必ず子供がいるわけですね。だから、群れが大切である。それで昔お坊さんとか先生が長生きだったわけですけども、それは何で長生きかって、やっぱり周囲から感謝される、やっぱりいて坊さんいてほしいなと、いないと困るなと、先生が小学校の先生いなくなると困るなっていうことで、やっぱり寿命は伸びるんですね。そういう点では人間はこう大脳が自分の頭で個人が大切だとか、個人の尊厳とか、夫婦別姓とか、なんか変なこと言ってますけども、そういうこと言いません。動物はね、鮭は、海から川に登って上流で連れ合いを探して、それで、結婚しますね。子供卵を産みます。そしたら卵を売ったらしばらく経って自分たち自身で死ぬんですよ。それはどうしかったら生まれてくる子供がですね、餌がないんで海まで降りていけないんですね。だからそのために自分の体、親の体を子供に食べてもらうために死ぬんですよ。それから哺乳動物のメスは、基本的には生理が終わると、自分で死ぬんですね。餓死が多いんですけど、物を食べなくなるんですね。これもやっぱり自分の代わりに餌は子供が食べなきゃいけないということで、自ら命を絶つんですね。これなんかは幸福なんですよ。なんでかったらですね、まず苦痛の感じがないんですよ、全然。ですから痛いとか苦しいとかいうのがないんですよ。人間の場合はなんか死ぬ時に少し苦しいんですけど、それもないんですね。だから自分のためにっていうか、自分のために死ぬとかしいけど、自分が自分で死ぬというよりか、集団の中の自分が死ぬという方が肉体的にも楽だっていうことがもう分かってるわけですね。だってサケとか哺乳動物のメスが死ぬときは全然苦しみもしない、もがきもしない、叫び声も出さないんですよ。そのまま、最近のあまり僕好きな言葉じゃないんですけども、粛々としてこの世から去っていくっていうことなんですね。それはどうしてかっていうと、集団の中で自分の命が終わるというのは精神的なことばかりでなく、 肉体的にも苦痛を感じないってことなんですよ。これをまあヨーロッパ近代のですね哲学者とか文学者が分かっていれば、まあ、そあの個人主義なんて言わないし、まあ、日本の左翼の人ももう少し勉強の領域を広げてですね、もうとにかく取られちゃってるんですよ。個人が大切だ、個人が大切、なんでそんなにあなた個人個人って言うんですか、昔の日本は考えが間違ってるって、まあ、そういう過程、最初に自分の思い込みからの過程で考えてるわけですね。私は今もしこのブログをお聞きの人の中で自分は幸福じゃないなと思ってる方がおられたら、少し方針を変えて、自分がいい目に遭うというのが幸福ではない、自分の周りの人がいいことになるのが自分の幸福だ、自分の周りの人がいいことになるのが自分の幸福だというふうに方針を転換されるとですね、私は非常に前が開いてくるんじゃないかというふうに思っております。